はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、ね、ちょっと暗くなってきましたけども、日が長くなってね、もうなんかこれはもうこんなに日が長いんだっけとか思いながらなんですけども、これいつ配信するのかっていうのもちょっと気になりますけど、はい、今日もこちらの方と一緒にやってみようと思ってます。
はい、こんにちは、花江です。よろしくお願いします。はい、全然季節関係ない話しちゃうんですけど、はい、毎年ですね、今日のゲストの方の年賀状が楽しみですっていうのをちょっと、うん、
年賀状
がなんか毎年すごい面白くて、
はいはい、
なんか猫を飼ってらっしゃるんですけど、その猫をモチーフにした、うん、とか猫と奥様と自分みたいなので、うん、いろんな形でその年賀状を作ってて、結構面白いんです。
もらったことない、もらったことない。
私もらってないんですけど、フェイスブックでなんかこんなの作ったみたいな、
なるほどね、
出してて、
で
今年はこう来たかみたいなのを
なんか
見たりしてます。
うちも毎年冬休みの入り出すのまた対決モードという、なんか対決といえばこの方、はい、今日のゲストは
全然嫌じゃない
先週に引き続き、はい、今出光俊さんにお越しいただいてます。こんにちは。
こんにちは。花江さん出してなかったかな。
出してたかな
出してないんか。
出してないと思う。
年賀状？
年賀状ですね。もらってはないわ。
あんまり近くの人には出さないんですよ。
ああ、じゃあ近いからかな。
俺もじゃあ近いからもらってないのかな。
そうですね。もらってないから。
いやでも確かにそれは分かる。なんか年賀状って近い人に出さないよね、あんまり。そういうことじゃなくて。
そういうことだと思うんですけどね、本当は。
うんうん。なんかすぐ会えるような人にはあんまり出さないみたいな。でもあんまり会ってねえから。
まあ家にね行けばね会えるぐらいの距離ですからね。
だから昔々は年賀の挨拶にこうね、うん、歩いて行って、うん、それに行けない人に出すみたいなことだったっていう話がまあありますよね。
うん、多分そうだからそうやってたんだろうけど、今は それもなくなって、年賀状自体も出す風習もどんどんなくなっていくみたいな。
そうですね、やめましたって人も多いですもんね。
年賀状じまいしましたみたいなね、なんか年賀状じまいとかいう言葉はできたんだみたいな ね、 なんかもう新しいことがどんどん進んでいってますけども、
でも面白いなって思います。ね、毎年のアイディアをなんかいろいろ考えて
それ写真ってこと？
写真ですね。
まあ写真を加工したようなやつだったり、ね、
なんかめっちゃ猫がでかくなってて、猫の上に2人が乗ってるみたいな、とか、
そういう技術の
遊びがね、結構ユーモアがね、
実はね、なんかこんななんか落ち着いてなんか僕はそういうのしませんみたいな感じだけど、そんなことなくてね、実は、ね、いろんな顔を持ちの、はい、今日のゲストですけども、はい、本当、
先週ね、まだ名前言って
ない。そう、言って
あ、言いました
っけ。そう、先週はね、コーヒーの対決の話でずっと盛り上がりましたけど、コーヒーの話はまあ一旦、まあ、ちょっとさっきね、いろいろ話してもっとこういう話すればよかったみたいな話あったんですけど、はい、まあそれはじゃあ一旦ちょっと置いといて、今日はコーヒー以外の話、炭火コーヒー以外の話をちょっとさせてもらおうかなと思ってて、はい、さっきも少し出ました、さっきじゃねえやつ、前回の話で出た、電気の話ね、電気の先生で我々が生徒みたいな形で、
はい、
いつ頃なんか去年おととしぐらい、
めっちゃ覚えてますよ、私
2、3年前
ですね。
3年前、
うん、私ちょうどその息子が妊娠してるって分かったのが、ちょうどその今出さんの電気講座に行く前に、その建物のトイレでたまたま買って、わーってなってから行ってるんですよ。
そうなの？
めっちゃ覚えてる。3年前です。
あ、じゃあ3年前
3年前です
そこで分かったの？
そこで分かったんですよ。たまたまどっかその受ける前に授業を買い物に行ってて、買って帰ってき あの行く前にちょっと気になりすぎるから調べてみるって言って調べたみたいなタイミングだったんですよ。
で電気の授業。
あ、そうで電気の授業
という流れ
という流れです。ちょっと余談になっちゃいましたけど。
じゃあ、はい、まあ、お父さんみたいなもん、ね、
飛んでるけど、まあ、お父さんみたいな
電気のお父さんみたいな。
お父さん
いや、そう、なんかすっごい電気詳しいみたいになったらあの
ちょっと困っちゃう、
困っちゃうんで、うん、まあ、説明ちょっとすると、
はい、はい、お願いします。
まあ、あんまり電気いっぱい使わずに、
うんうん、
あの生活して、あの僕ソーラー発電した電気をちょっと使うとか、あの、うん、コーヒーの方でもまあそういうこともしてるんですけど、うんうん、まあ、そういうのをまあちょっと勉強してって、
うんうん、
まあ、電気作るのも大事だけど、まあ、まず使う量を減らした方がいいよねっていうのがあるんで、うん、でどうしても使うところを電気作ってできればいいよなっていうことを、
うん、
まあ、その当時、
うんうん、
特に、
うん、
考えてたんで、そういうことをなんかお話しさせてもらう機会を作った回でした。
う
ん、
そう、それは
面白かったです
。いや、すごい面白くて、うん、それなん、俺もなんか、あ、ちょうどなんか、あ、行きたいなって思って、そう、あの、うん、参加させてもらってね。
2回したんかな ？2 回こう。
いや、2回
？3回。3回はしたと思うけど。
あ、そうか。
で、その後なんかみんなでなんか見学に行こうみたいな話とかあったでしょ、なんか。
ありましたね、中津に、
ね、そう、
そういえば
流しちゃったね
忘れてた。
でも、でもなんか
でもいいですね、またね、
課外授業みたいな、
うん、ね、そんな話出ましたね、
出ましたね、
出ました。
だからあれいつだいつだって思ってるうちにずっと忘れちゃってたけど、今なんか話してて思い出しちゃった。
すごい。じゃあ
そう、コーヒーの、そうそう、時もほらソーラー発電で、しながら、あのほらミルを、
うんうん、
あのね、ソーラーでやったりとかもしてて、
うん、
そうだから電気もそうやってオフグリッドみたいな形でやってるし、
はい、
そうなんかもうあのとにかく電気代がすごい気になるとかいう時だと俺もなんか、
うん
うん、であの焙煎機の電気代、うん、電気もし電気がなくなって、
うん、
なくなってっていうか、あの停電の時は動くのかなとか、うんうん、なんかどれぐらいの電力使ってるのかなとかいうのがちょっとちょうど気になるぐらいの時だったから、う
ん、なんかやってみるって言ってましたけど、やってみました？
蓄電池でも買ってました、
ね、あ、そうやってないかも、それ
でもなんか蓄電池買ってソーラーパネルでなんかとかちょっとやってましたよね。
そうそうそうそ う, そう、うん、でも多分それはいけるんじゃないかって話で、うん、そうだ、そのままになっちゃってるから すぐやりますそうで、大した電力使ってなかったから確か、
うん
うん、それ でいけるんじゃないかみたいな確か話だったような気がして、
いや僕はちょっと不安だなぐらいに言ってたと思うんですけど、
ちゃんと覚えてないかもしれない。
でも試してみてみたいな感じだった。
でほらなんか見えるやつ借りたでしょ、うん、なんかあのどれぐらいの電気使ってるかっていうやつ、うん、それをで測ってみたらなんかそうでも、あ、そんなでもないっていう、そこまではやったから、
あ、
うん、やってみないとと思ってそのままになっちゃって、
うん、そこまでやってできそうならいけるかもですね。
そう、うんうん、だからこれ本当思い出したけど、電気のこともそうやっていろいろ考えてらっしゃるっていう、
はい、いろいろ詳しい、
いろいろ詳しい、
うん、
あ、そうだから電気で思い出した、電気じゃなくて電子って言ってたんですよ今
いや、そうなんです、実は私電子って呼んでるから、
うん、
前名前間違えないようにしなきゃってずっと今出さんっていうのすごいなんか言いづらい、
ね、
言いづらいなって思いながら言ってました。
なんでそんな名前になったんだっけね。
いや、なんか王ちゃんが、私の主人が、なんだっけ、今電子
でしょ、
今電子で、
スノー電子から来たのね。
そうなんだ、そこはよく分かってなかったけど今電子が電子になったみたいな、ちょっとこっちは余談だけど
そう電子だね、
電子って普段呼んでます、
うん
うん、
まあその電子が、
電子が、電子でも私その電気にあのいろいろね電気のこと知ってるから、
うん、
うちが停電、なんかよくわかんないけど停電になっちゃったことがあって、
うんうん、
なんかその時に一人だったんですよね、まだ、
うん、
あの主人と2人で暮らしてる時で、
うん、
どうしようと思ってあの電子に電話したことがあります、うん、電子ちょっと停電しちゃったんだけど
電子に電話
電子電子に電話
電気のことでみたいな
そうで、これこれこういう理由でって言ったらすぐなんかいろいろこうじゃないこうじゃないここチェックしてここチェックしてこうじゃなかったらこうだよみたいな、
うんうん、
すごい丁寧に教えてくれて、うんうんうん、無事に電気がつくっていうこととかすごい助かった
あの時忘れた
忘れた、う
ん、
そう。
それなんだろうただブレーカーがどんで落ちてるだけみたいな話これを上げてみてみたいなやつ
なんか一番なんだろうでかいブレーカーっていうかうん、その部屋その部屋みたいなのじゃないやつが降りててつかなかったっていうだけだったんですけどそんなことがありました、
はい、
あのその説はお世話になりましたみたいな
電気に詳しいっていうことでいいんですか、
うん、うん、そのまあソーラー発電してその電気である程度暮らせないかなっていうことを、
うんうん、
あの一時勉強したくてしていて、うんうん、でまあその延長でまあなんか設備を整えたり自分の、うん、あの生活する設備整えたりしたいから、
うん、
電気工事士の資格を取ったんですよ。
あ、そっちが先で。
なるほど。そ
うそう詳しくなってじゃあそこまで行くなら電気工事士の資格を取ろうっていう。
いや、うん、なんかいろいろ配線をしたりとかするのに、うん、やっぱ資格がないとしちゃいけないことも出てくるので取ろうって言って勉強して取って、
うん、
でそれヤバ系来る前だったんですけど。
なるほど。
で、まあ、来て、
うん
まあ、資格持ってるだけだと、
うん、
ほとんど仕事できないぐらいなんですよ、はいはい、電気工事士のあの資格って、
うん、
でねヤバ系来たら矢野電機さんに、
はい、
あのアルバイトさせてもらって、
うんうん
うん、で、まあ、そこでいろいろ教えてもらって、ね、多少できるようになりましたけど。
でその電気工事の、お仕事が来たりとかっていうことはあるんですか。
あ、もう直受けはしてないです、ね、たまに友達のねなんかちょっと直してほしいっていうのを手伝うことはありますけど。
直受けはしてないってことはじゃあ例えば矢野さんか経由で
矢野さんのなんかこう手伝いぐらいですね、
うんうんうん、はある、う
ん、たまにですね、
うん、あんまりじゃあそれは今メインっていうか
そうですね
仕事としてはそんなに
今はほとんど電気の仕事してないです。
じゃあ今はじゃあ電気の仕事してないとしたらもう一個メインの仕事はあります？
もしかしてあるんじ
ゃないかな。メインっていう何もメインじゃないみたいな仕事の仕方してるんですけどあのお茶をね、うんうん、作ってますね。
ねえ、うん、いやというかメインじゃないっていうか、まあ、それもなってそれこそ前回 の話でその春菜館に出してる、うん、そのお茶、うん、まあただのお茶ではなく、
はい、
発酵番茶ですね。
はい、
はい、この発酵番茶のお話をちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、そもそも発酵番茶とは何ていうこと、なんでその発酵番茶なんでしょう。
発酵番茶っていう名前は、うん、まあ僕が作った言い方なんですけど、
うんうん、
なんていうかな、そのこの製法のお茶になんていうかジャンルの名前がなかったんですよ。
あ、なかった
。元は泡番茶っていうお茶が徳島にあって、まあ、その製法で大体作ってるんですけど、
うん、
まあ泡番茶なんで、うん、まあ、徳島の泡ですね、
うんうん、
徳島じゃなかったら泡番茶じゃなかろうっていうことで。
そっか、そういうことか。
どうしたもんかと。
ああ
なんか名前をつけないかなっていう時に、
うん、
まあ分かりやすい、まあ商品名でなんかつけてもよかったんだけど、
うん、
まあ商品名でもあり、
うん、
なんか普通にそのジャンルを表す言葉もまあないんで、どっちでもまあ使えるような名前を、
うん、
まあ一旦つけようという感じで、
うん、
つけ、まあ、結構強いじゃないですか、そしてそれついてたら、
はいはい
はい、うん、そういう、
こ ことは発酵番茶って言い出したのはじゃあ電子だってこと、
うん、
だと思うんです
ね。あ、うん、へー、あ、そういうことなの。
結構でこの発酵番茶今もう東京の人はその単語を喋って時もある、あるっぽくって、
電子が発信したやつ。これもしかして
名付け親っていう、
電子が電気を使って発信したみたいな。
今なんかちょっとなんか何を言うか考えてる顔してたんですけど、
発信でなんかちょっとビビッときたら、なんかビビビッと電気がビビビッときたらなんかくだらない、なんか
徳島の外で作る人はそれまでいなかったんで、うんうん、もう泡番茶でよかったんですけど、
じゃあ、徳島泡番茶がの人も発酵させてる番茶じゃない、結局泡番茶って、はい、
うん、
だけど発酵番茶とは言ってなかった、
言ってなかった、
言う必要がなかった、
泡番茶言う必要がなかった、それしかない、
ね、
う
ん、なるほどね、うん、
すごいいいネーミングだなと思ってます。発酵番茶って気になるみたいになっちゃって買っちゃうし、
う
ん、なんか説明とかもなんかしたくなっちゃう、その作り方とかも面白いから、
うん、それねって。でも作り方ね、うん、俺もなんかそんなに詳しく知らないんだけど、それをこう簡単に言えたりとかしますか。
簡単に言うと、うん、7月になってから茶摘みをして、
そこは
硬、うん、い葉っぱを、
うんうんうん、
でそれを茹でて、
はい、
でまあするっていう言い方しますけど、まあ揉む、
揉む、うん、
揉んで、
うん、
で桶に茹で汁とともに漬け込んで、
はい、
で 2週間から1ヶ月ぐらい
発酵させる、そこで
桶の中で、うん、はい、おもしかけて発酵させて、うん、漬物みたいに発酵させて、うんうん、それを天日干しして、
うん、
で完成するって感じです。
なるほど、簡単に言ったらそういうこと で、
うん、
でそれは、いわゆる泡番茶の製法。
そうですね、
うん、一緒と言っていい。
まあその基本的なところは一緒です、
うん、
うん、ということ基本的にはことは一緒ってこと
は ほぼ一緒です。
違うところもあるっていう意味、
多少工夫してこっちこうした方がいいかなっていうところとかはあるかもしれない、
うん、
まあ泡番茶の中でもそれぞれの家で工夫してて違いが多分あるんで、
うん、
まあそれぐらいの幅の違いで多分僕も違いがちょっとあるとは思うんですけど、
うんうん、なんか泡番茶自体も家々によってちょっと香りっていうか味が少し違うっていうのも聞いたことあって、
うん、
その家のやっぱ菌で違うのかな、う
ん、菌、まあ菌、うん、そうかもしれないし、うん、まあいろんな要素がすごい多いんで、
あ、そうなんだ、うん、これっていうのは一概に言えないけど、もう
何なんで違うのかよくわからんけど違うみたいな感じですね、
うん
うん、僕の中ではまだなんか違い方があるのかもしれないですけど、
うんうん、
でもその、でもなんで発酵番茶を作るところに行ったのかっていう話で、矢場家に来て、
うん、
まあコーヒー始めましたっていう感じだけど、うん、もう一方で発酵番茶、まあまあ、うん、を作ろうっていう流れになったのは何かこうあるんですか。
なんだろう、これは結構コーヒーよりは僕がもうちょっとしたかった、うん、ところはあると思うんですけど、
あ、もともと、
うん、泡番茶がこっちだと買えなかったんですよね、
うんうん、
そので、来た年ぐらいにすごい人気が出てて、テレビ放送時々されるんですよ、泡番茶がね。その時はもう1ヶ月こう取れてから1ヶ月もしないで売り切れてしまうみたいな感じので、なんか取り寄せようと思っても手に入らない、
うん、
あ、じゃあ飲みで、僕好きだったんで、
うん、
飲みたいなら自分で作るかなっていう、まあ思いと、
うん、
まあ来て数ヶ月なんか矢場家の話を聞いてるうちに、うん、結構お茶畑をもうなんか使わないところが増えてきてるなっていう、うん、まあ状況が見えてきてたんで、うんうん、ああじゃあなんか使ってないところを貸してもらって、
うん、
うん、作ると 面白いんじゃないかなっていうところがありましたね、うん、
その7月になって硬くなったやつを使うわけじゃないですか、はい、だから要は使って要はもういわゆるそのお茶の摘む5月のね88夜の頃に摘む時期を過ぎたやつを使うわけでしょ、だって7月とかだから全然、だからなんか使われてないところをこう有効に使うっていう感じの流れっていうのはまあそうなのかなとは思ったんですけど、そもそもでもそこなんでアーバンジャーって言ったら、ね、徳島の
人だから
、確かにっていうのは
それはなんか説明しない
と言ってなかったね、
確かに、ね、徳島出身
の徳島出身で、
うんうん、
まあ、徳島でもアーバンジャーってこう山の方のしか、
うん、
まあ、飲んでないってことはないけど作ってるのは山の方なんですけど、
あ、
まあ、僕は生まれは鳴門市でこう海の平地の方で、うん、あんまり子供の時アワバンチャ飲んだ記憶は全くなくて、で一回まあ大人になって、うん、徳島帰って、
うん、
で上勝町に行ったんですよね、
うん、
でその時に初めてぐらいな感じで、
うん
うん、アワバンチャというか上勝、そう、上勝では上勝バンチャって言いますけど、
うん、あ、土地の名前がついてる、
そうそう、うん、に出会って、
なるほど、うん、
まあ、おいしいと思ったし、
うん、
その茶摘みとか手伝わせてもらう経験自体もなんかすごい思い出深いものだったんで、
うん、でそれをじゃあこっちでもできないかっていう、まあ、割と自然な流れで、
そう
です、ね、でも別にほらだからね、お茶を発酵させてとかっていうその徳島県ならではの やつはこっちでできないことはないかったわけだから、そのまますんなりやろうっていうふうにやっぱりなったっていうこと、
僕はすんなりできるんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、なんかこう噂というか、
うん、
なんか徳島から出たらちゃんと発酵しないんじゃないか説とかあって、
面白い。
そんなことはないだろうって僕は思ってたんですけど、
その外で、そのいわゆる、まあ、発酵番茶とは言ってなかったかもしれないけど、うん、泡番茶的なところことは他の地域っていうか他の地方にはなかったのかな。
あの四国はそのごいし茶っていうお茶とか、
うん、
石鎚黒茶っていうお茶とか。はいはい、あのその発酵させるお茶が、
うん、
まあその3箇所、
うんうん、
それぞれちょっと作り方が違うんですけど、うん
はい、まあ発酵させるお茶、
うん、でもほとんどその泡番茶以外の2つの産地はほとんどもう、うん、なんていうかな、を作ることが途絶えかかってたんですよね、
う
ん、もう一人しか作ってないみたいな状況に一旦なったところから、最近復活プロジェクトで、まあ、ごいし茶も石鎚黒茶もちょっと作ってる人たちが出てきてるんですけど、まあなんか日本に昔はもっとこの発酵させるお茶もしかしたらあったんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあそれがまあ緑茶とかを作るっていう文化にだんだん置き換わってで、
うん、
全然もう限られたとこしか作らなくなってたんじゃないかなっていうふ
う
に僕は思ってるんですけどね。
なんかやっぱあの手間じゃないですか、はっきり言って、いわゆるその緑茶とかと比べたら、
まあ、なんていうかね、僕が思うには、うん、緑茶の方が本当は手間だと思うんですよ。でも、
うん、
すごい機械が良くなって、
うんうん、
機械で作れるから緑茶の方が多分簡単に作れるけ ど、
なるほど、
あの川谷さんが手もみで作るとかやってるお茶から考えれば、
うんうん、
多分僕のこの発酵番茶の方が簡単、
なるほど、
うん、だと思うんです。だから元は庶民のお茶だったと思うんですよね。まあ番茶ってそういう、
うん、
あの意味もあるし、
うん、
まあ、地方独特の、まあ、お茶っていう意味も、うん、まあ、あると思うんですけど、
うん、
うん、だから、まあ、今となっては手間っちゃ手間だけど、うん、でも緑茶をね新しく事業を起こそうと思ったら機械ってすごいじゃないですか。うん、
まあ、機械がいるかって言われたらいらないからみたいな。
そんなに、
そんなに、
うん
うん
うん、すごく少ない機械でやってるんで、
うん
うんうん、もう最初は本当に今あの揉む機械は、うん、あの電動の機械を譲ってもらえて使ってるんですけど、うんうん、最初手動で花江ちゃん来たんかな、
私の時でももうね電動だったと思う。
あ、そうか、
この石なんかこうぐるぐるやるやつ、うん、
最初手動であの押し引き2人組でして、まあ、洗濯板の下に葉っぱを入れてこう揉むみたいな道具が、あの伝統的にはあるのを、
それを、うん、そういうのもやってたんだ。
あの手伝いに2回ぐらい行ってて、
最初それを信夫さんに作ってもらって、
う
ん、
へ
え、それで2年ぐらいそれでしたかな、う
んうん、のあそういうことね、
うん、でも確かにその緑茶で新芽を摘むんですよね、うんうん、摘むこうやって手で摘むところから手でやるって考えたら、うん、めっちゃ手間だなと思って、発酵番茶の場合も枝ごとブワーって、
うん、
まあ、ちょっとこのブワーが伝わらないかもしれない。
枝ごとブワーってすんの、俺もそれ見てないから、
だから手で、うん、あの先その新芽だけを摘むみたいな作業じゃないので
、そうそう、あ、じゃないんだ、
葉っぱは全部取ってしまえみたいな感じだから、なんか摘む時もすごいなんか難しくないっていうか、
ガサガサガサっていう感じでもいいってこと？
うん、
うん、あのカットなんていうのかな、肩葉というのか、うんうん、親葉というのか、
うんうん、
まあもうね今日、まあ、1年その摘んだら木が裸みたいになるぐらい、うんうん、全部摘んでしまうんですけど、まあ、そっから秋葉っぱが出て、うん、また春ちょっと出て、
うん、
でそれがまあ夏まで大きくなって硬くなった葉っぱをまあ摘むって感じで、うんうん、それをまあ全部摘んでしまうんで、割と狭い茶畑で結構量取れるのは取れるんですけど、でもまあ結構その手でね、新芽を摘むのよりは簡単だけど、機械で刈り取りでね緑茶を摘むよりはやっぱ手はかかるんで、
そうでしょう、
人手がね、
うん、
手も痛くなっちゃうね、硬いから
硬いからだってね、うん、だって本当に緑茶の新芽っていうのは柔らかい芯にをみたいなやつ、うん、だってあれなんでも柔らかいからこう、うん、まあまあそれは大変だけど、
うん、
それに比べたらねとかって思うけど、
うん、
そっか、そういう感じなのね、
まあ、枝をなんていうかね、
なんだろう、掴んでこうすごい、でも面白い、気持ちいいんですよね、すご
き取るというか、
バリバリバリって動き取る感じ、
だからね、茶摘み体験に来てくれる人がいるんだけど、
うん、
まあ、年に何人か、うん、なんか初めて茶摘みに体験しますみたいな人が来た時に、うんうん、うちだけだからねこんなの、
そう、だからいわゆる茶摘みってそういう緑茶の茶摘みをイメージしてくるから、うん、まあ、びっくりするんじゃない
か、びっくりするか、うん、なんか全く先入観なくこれが茶摘みだと思って帰られて、他のところにまた茶摘み行こうって言って行って
、全然違うぞ
みたいな、それこれ茶摘みって言わないよみたいな、違うよこれとかっていうぐらいな、
ね、ならないか、ね、心配になるぐらい違うんで、
うん、そのまあまあ言う、まあ、今はもう発酵番茶っていうことでやってて、その発酵番茶作りましたが、自分が最初ね飲みたいからっていうかだったかもしれないけど、でいっぱい結局できるわけじゃん、でそれ商品にしてじゃあ売っていこうっていう流れになったわけでしょ、それも誰かに後押しをされてみたいな感じ、はい、なんか炭もらったから炭工事になったみたいな、なんかね、
キーパーソンが
いるかな、いやいや、ままあそういう、妻がね協力隊をしてたんで、うん、
はいはい、
まあなんかこう地域おこし的な活動にこれはもしかしたらなるんかなっていう思いは最初あったんですよ、
うん、
ちょうど茶畑使わなくなってる茶畑を、まあなんかみんな活用できるような、
うんうん、
流れとか、
うん、なるほど、
なればいいなっていうのが多少あったんで、
うん、
まあ、まず販売して、
うん、
なんかすごい売れたら、
うん、
僕以外も
広がっていくし、
みんな
それこそなんか
作ればいいな
っていう、さっきの1軒しかなかったところが進み始めたみたいなやつが、うん、なんか1軒から始まってまたドワッて広がっていったらいいなみたいな、
そういう、うんうんうん、
で、
ま
あ、で今は
で、まあ1軒ですね
そっか
っていうか、うん、その発酵番茶としても売り出しててるわけでしょ。で、うん、この発酵番茶がこんなものなんだっていうことがまだあんまり知られてないってこと、うん、でも売れ出してから
だ結構全国的に知られてない、
知られてない、うん、
どうですかね。まあ知らない人の方がそれは大多数だとは思うんですけど、
うん
うん、なんかお茶に詳しい人には結構こうなんか認知されてきてるのはあるみたいで、
うん、
なんか九州で泡番茶作り出したやつがお
る
みた
いな、ね、あ、へえ、いや泡番茶じゃないです、発酵番茶ですいう感じ、
うん、まあそれを、まあ、お茶に詳しくない人にはねまだ広がってないなっていう、
なんかその広まってない一つの要因っていうか、俺が考えるあれは、
はい、
例えばそので普通のお茶でいいじゃんって、なんで発酵させる意味があるのみたいなことを何発酵ってみたいなことを思ったりするのかな。だから緑茶を飲む習慣の人が別に発酵番茶じゃなくていいみたいなことって思わないのかなってちょっと思ったりとかして、
まあ、まあなくていいですよ
いやそんなこと言わね
あれそのあれですね、発酵はその発酵させるっていうのもそうだけど、うん、そのさっきの炭の前回の炭の話もそうですけど、
うん
うん、使われてないものを生かすっていうところに着目していったら、
うん
うん、きっと使われてない茶畑っていっぱいあるから、
うんうんうん、
それで作れるもの、
うん、
特に山間部とか、うん、そんなに広くないけど、うん、ちょこちょこちょこちょこ茶畑あるみたいな感じだったら、
うん、
そのね、あの電子のやり方でやった方が機械入れるよりいいかもしれないし、うん、
だからあの本当に一人、うん、自分の家にちょっと茶畑があるとか、
うんうん、
お茶の木が1本2本あるとかいう人が、
うん
うん、その木でちょっとお茶作ってみたいってなれば、
うん
うん、一番いいお茶じゃないかなっていう気がします。
そっか、じゃあ自分家、うちのお茶でやればいいのか、
うん
うん、
できるもんね。
できると思います。
そのやり方を教えてもらって、うんうん、教えてもらってか何か調べたら分かるようなやつで、うんうん、こうちょっとちっちゃくまずやってみればいいみたいな、
うんうん、もう初めて試しに作った時は、
うん、
本当に両手に乗るぐらいの葉っぱを摘んだのを、
うんうんうん、
鍋でちょっと煮て、何の瓶に入れたかな、なんか
漬物のやつみたいなのでギュッてやっとけばいいのかな。
うん、それその方がそれがいいと思うんですけど、最初は本当あのインスタントコーヒーの瓶ぐらいな感じに詰めるぐらいで、
なんか
いやいやいやいやいやどうぞどうぞどうぞいやもうでもそれ一個ヒントかなと思った、うん、それ気軽に誰でも始められますよって話じゃん、
う
ん、
そうですね、
そう思います。それ言おうと思った、
いやそう
思
います。違う、大体一緒ですなんかこういっぱい作ろうみたいになるから、ちょっとなんかこう、うん、腰が重くなるんだなと思って、うん、その漬物こうなんか A4 ぐらいのサイズの漬物ぐらいから始めれば、
うん
うんうん、あ、いいのかって私も思いました。もう樽買わなきゃな
と、うん、だからその思っちゃってた。そうなんだ、漬物もそう、例えば梅とかもそうだし、うん、まあそもそもお茶もそうだけど、うん、お茶って大量にね刈り取ってそれをなんかこう作んなきゃいけないみたいなのあるけど、うん、これでいいんだって今思ったの、
ね、
あ、それはそうだよ、だって自分の勝手じゃん、だって ね、うん、これですればいいだけの話なんだから、うん、なるほど、やで、しかも今、まあ多分この配信の時ってもういわゆるその新茶の時期過ぎてるから、
うんうん、ね、
これ聞いた人、あ、もうお茶できないやって思うかもしれないけど、うんうんうん、でも摘む時期はだって7月でいいわけだから、
うんうん、暑い時、
はい、ね、
うん、
そこからスタートすればいいんだから、これ皆さんやりましょう、うん、
ね、
ね、
ちょこっとだったらね、ある人多いですもんね、特にヤバ系のあたり
お茶の木なんか、お茶の木なんかって言い方あれだけど、ほんと各家に絶対にあるはず、
山の中とか
にもあるし、ね、山の中にもあるし、
うん、だからそれやればいいんだ、
うん、
で、じゃあこれどうやってやったらいいですか、どこを見たらいいんだろう、
あ、まず体験、
教えてもらう、
そう、体験
茶番、だからうちに作ればいいんだね、
うん、茶摘み体験に、
あ、茶摘みタイプ、すげえ俺すげえいいな、
いや、バッチリでした、
バッチリ
バッチリバッチリ、
茶摘み体験から、うん、で作るところまでやるみたいなところも、
まあ、あんまり体験会みたいに、うん、こうパッケージできんってなくて、僕も作るのに忙しいんで、ちょっとうちの作業にまあ来てもらって、うん、まあ、手伝ってもらいながら見てもらう、
うん、
で、
うん、
ちょっとまあ1日で積むところから全部じゃないんで、
うんうんうん、
ちょっとなんか全部見たい人はなんか2回ぐらい来てもらわない
と、2回でいいの、積むところと
茹でたり、茹でて漬け込むところまで、まあ、まあね、干すのがまた後であるんですけど、
それは別に、もし、なんか見なくても、まあ、こうですよっていう、いうのをすれば、
うん、見た方が分かりやすくはある。
それ見るの、やっぱまた行かなきゃいけないから、うん、それ映像をちょっと撮ったやつを見せてもらうってのはどうですかって、あれ映像って誰が撮るんですかみた
いな。いろいろ
言われてきた、うん、とかそういうの
はいいかもな、
なるほどね、
天候にもね、もしかして結構よるので、はい、その作業する時期が、
あ、そうそうそう、
予定が決めづらいじゃないですか、ね、なんか確かに映像をプレゼントしますみたいな、プレゼントとか映像で見せます、
でもね、映像ちょっと、うん、あ、映像撮れる人だ
顔が
ね、っていう、うん、方向にももしかして行けたりして、う
ん、もしかしたらですね、
そこまで、
いや、まあ、うん、
パッケージして、それこそパッケージできてないって言ってたけど、
パッケージできてないですけど、うん、希望があれば、
うん、ね、うん、その茶摘み、あ、あの発酵番茶を作る工程を全部パッケージしたやつを映像で
教材的に
売りますみたいな、
うんうん、
売ります、
うんうん、
まあ、そこまでしたらちょっと売っちゃおうかな、
売っちゃった方がいい、そんな技術もありますよっていうね、うん、
ね、美味しいですからね、発酵番茶、ね、各家で作れたら絶対いいと思う、
そう、発酵番茶、やっぱ結局発酵番茶っていうか泡番茶、うん、飲む機会全然なかったけど、それこそうちの息子が徳島の山に行ったんで、なんかちょっとやっぱ飲む機会っていうか、お土産で買ったりとかして飲む機会が結構あって、で結構美味しいなと思って、
うん、
あ、泡番茶美味しいなと思ったんだけど発酵番茶飲みなさいって話だよね
よかったです
ここにあるで、この間そう、それこそうちの息子の神山の報告会やった時に泡番茶をみんなに出したんだけど、それこそね、あの発酵番茶でいいじゃんみたいな話、うん、なんで、うん、あ、そう、泡番茶は今日は出しますけど、今日泡番茶は西春菜館に行ったら、すみれさんの泡番茶あるで、そっち買ってくださいってちゃんと宣伝します、
ありがとうございます、
ぜひお願いします、
そう、いや、でもそう、作って、うん、その美味しいね、
美味しいんですよ、
美味しいよね、ほんと、うん、
で私はこの今電子のね、うん、手伝いに行かせてもらって、うん、なんかこう、なんだ、枝が結構入ったやつとかも、うん、なんかこれ売ってないんですけど、うん、なんかちょっと飲ませてもらったことがあって、うんうん、なんか枝も美味しいんですよね、枝入りも、うん、なんか葉っぱだけじゃなくて、
そうか、
そうなんかいろいろ諸事情で枝はちょっと販売してないけど、家で作ってあんまり関係ないじゃないですか、
うん、
そ
う、
だからこうまるっと楽しめていいなって、
うん、枝は入ってたら、そう、こう外して
まあ、販売するのにはできるだけ入らないように僕は、うん、
選別
して、
うんうんうん、けどそれも入っててもいい
かな、私は結構好き、
うん、へえ、味がちょっとやっぱ変わってくる、
ちょっと違うんだ、うん、
ちょっとですね、
でもそれはそれで、
うん、葉っぱの方がなんか なんかよりすっきりしてて、うん、枝入りの方がなんか複雑な感じにはなるんですけど、美味しい、
へえ、うん、 なんかちょっとやちょっと飲みたくなってきたね、なんかね。
作ってください。
作るか。
まず習いに行かない
ですね。習いに行かない。そう、うん、習いに行く機会とかっていうのはあるんでしょうか。
あの7月になって、うん、抹茶摘み始めるんですけど、
ま
あ、
このまま小口にしてしまいます。
はい、
はい、はいはいはい。
でまだちょっと日程決めてないし、うんうん、天候によったりもするんですけど、うん、まあ期間的には1週間ぐらいこう摘んで、うん、桶に詰め込む期間を あるんですけど、
うんうんうん、
まあなんか6月ぐらいからだいたい日程を決めて、
うん、
なんかインスタかなんかでなんか来たい人は連絡くださいって多分あげるので、
炭火コーヒーのインスタ、
そうですね、炭火コーヒー発酵番茶って言いましてあったと思うんですけど、
インスタのアカウントが、
はい、
はいはいはい、
そこをフォローして、
うん、いただければ
くまなくチェックをしていっていただくと、
うんうん、
多分茶摘みの体験によく来たい人は来てくださいっていう投稿が、
はい、
多分6月にしますんで、
6月ですね、
はい
はい、これはちょうどいいタイミングかもしれないんで、
あ、そうですね、配信、う
ん
う
ん、まずフォローしといたら、うん、6月のつんね、うん、あれにちょうど合うかもしれない、
まあ、7月の、だいたい
7月の、
まあ、前半、まあ、うん、もう一桁日ぐらいから、
うんうんうんうん、
やります。
じゃあなんかなんとなくこれはちょっとチェックしとかないといけないですね。
そうですね、
うん、そういうイメージ、スケジュールをイメージしておいたらいいってことですよね。はい、わ、
うんうん、
はい、かりました。まあ、とりあえずね、インスタをフォローしましょう、
はい、ひろたけさんも来てください、
はい、なんか行きたい、なんか
面白いんですよ、うん、そのなんかあと、まあ、干してるところは映像になっちゃうんであれですけど、すっごいいい匂いなんです、周りが、
そうね、
そう、
うん、
お茶の香りがするので、
そうね、
うん、
なるほど、その時はもうコーヒーのは置いといてみたいな。
そうですね、
まあ、確かにコーヒーのことすっかり忘れてしまってたよ。お茶で頭がいっぱいで、もう
完全にコーヒーは置いといてお茶の方にみたいな。
もう1週間はそうですね。
なんかそのね、
うん、
この電子ってやっぱお茶とコーヒーのこう両方っていうやってるっていうのが、
うん、
こうなんか飲み物のなんか、
ああ確かに飲み物で
2つのなんかちょっと大きな括りのやつをそう両方やってるっていうのは、これはなかなか、
確かに
日本でもかなり稀有な存在かもしれないっていう、そうかも、しかもなんかただのコーヒーじゃないし、ただのお茶でもないみたいな、
確かに
両方とも、
うん、
これなんかもう誰もやってない人なんだなっていう、
そうか、珍しいですよね、コーヒーとお茶両方やってる人と、
まあ、発酵番茶を作ってコーヒーを焙煎してる人は多分いないですよね、
うん、そう、日本で人ただ一人だけ、
え、そうかもしれない、
今もうサインもらってた方がいいかもしれないぐらい、いや本当にすごい人なのかもしれない、
そうかもしれません、
うん、
珍しい、
やっと分かったかみたいな顔してた
いや、
うん、
それを、まあ、うん、なかなか広められる力がないから、
いやでもなんか本当に、うん、実はなんかこう謙虚な感じですけど、
そうです、ね、う
ん、本当はめちゃくちゃすごいことをされてる、まあ、まあお茶とコーヒーの話がもう本当、まあ、前回コーヒーで今回お茶がメインだったけど、
うん、
それ以外もちょこちょこ実はなんか電気の話とか、あとその映像を撮られるとかいう話とかもちょっとさせてもらったんですけど、うんうん、いろんなことにね、まあ、詳しいし、なんか凝り性っていうかだし、はい、ね、さっきもちらりと言ってたなんか、ね、バッグのこととかもあったけど、
うんうん、
なんかすごい深い人なんですよ、実は。
そうですね、
うん、なんで、まあ店舗、炭火コーヒーさんの、まあ、店舗ないですけど、でも
余暇の日に行ってもらえる、
そうだ、余暇の日、
あ、そうですね、
余暇の日に行ったら両方行けるんだ、
そうですね、両方置いてありますね、
発酵番茶も
コーヒーと、
スミコーヒー、
ものはあります、
ね、
お茶は飲めるかどうか、
あ、お茶は飲めないんだ、
あれ飲めなかったっけ、
一応メニューに今ないんじゃないかな、
うん、
ないんだ、
うん、じゃあ出してもらいましょう、
お茶飲みたいって言ったら出してくれる時もあるかもしれない、
うんうんうん、忙しさに、ね、
強くは言えないあこちゃんには強くは言えない、
ちなみにそのよかったっていうのは電子の奥様のお店でね、う
ん、なんかね、
カフェですね、美味しいカフェ
美味しい、なんか素晴らしいところですよ、うん、本当に、なんで なんか前面に出ない2人ともすごい前面に出ない感じだけど、
奥さんも本当面白い人
なんだけど、本当はね、あのね、ラジオにもオファーしたんですけど断られして、まあ、いやそれはまああんまり言うとあれなんですけど、うんうん、まあでも両方とも君コーヒーもあとヨカの日も本当に素晴らしいところなので、
はい、
ぜひ味わっていただいて、
うんうん、
お二人のも味わっていただいてね、
そうですね、うん、
かなとかって本当に思います。
あとあれですね、イベントに電子は、うん、ちょこちょこと出展してるので、うん、イベントで見かけた時にいろんな話を、うん、
ぜひお話を
話しかけて
もらえたら。イベントまだありますか？
6月だと、
うん、
ルンヌさんのところで、
はいはい、
まだまだこれから放送日ぐらいには出てるかもしれないけど、ホタルの見る、ホタルを見るマルシェが、
はいはい、
6月6日、
うん、
6日
の夜あるんじゃないかと思われます、
はいはい、じゃあそれもじゃあインスタですね、やっぱインスタフォローするのが一番、
はい、まあヤバ系の人ならなんとなく聞こえてくるんじゃないですかね、インスタ見てる人はね、
う
ん
う
ん、
はい、わ、うんうん、かりました。じゃあとりあえずフォローしましょう。
そうです ね、 ね、
はい、
後でひろたけさんが貼って、
はい、言いましょう。
ありがとうございます。貼る
かなんか言いましょう、
うん、ありがとうございます
、はい、という、はい、いろんな話が出ました、今手さんでしたけども、
はい、
はい、いかがでしたでしょうか
まだなんか
うん、お話がいろいろ
ね、もっといろいろな引き出し持ってるので、
またぜひあると思いますけど、
うん、
ぜひまあ直接ね、
うん、
出店の時とかにお会いする機会があるように願ってます、
うん、皆
さん、
ね、
ぜひ行ってくださいっていう ね、
はい、
ことで今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ということで、次回のゲストの方をご紹介していただきたいんですけど、はい、はい、見せていただいて、はい、はい、
お
お、どうですか、
知らない方が一人いらっしゃいますね、うん、でも面白いかもって感じです。
あ、
このこの方だけ私は分かんないですね。
ああ、なるほどね、
誰が来ても面白い。
そうそう、
そうね、
うん、
ここ上2人行きたいな、
うん、
うん、どっちか一番上の人がちょっと行きたいんでね、
うんうんうんうん、
俺結構実は
まだ来てないよ
ね。来てない
、喋ったりします。
ね、たまに、
うん
うん、店来てくれたりとかすることあるけど、もうめったないけど、
うん、
でもすごいちょっと喋りたい、
うんうんうんうん、
面白い、もし行けたら行きたいな、
うん、
はい、と思ってます。あとでじゃあこれちょっと相談させてください。
はい、
はい、
楽しみ、はい、
という、今日は、改めまして、今日のゲストは、今出光俊さん、改め電子、電子でした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
ではでは今日はこの辺りにしたいと思います。
はい、
羽根ちゃんお願いします。
はい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。